大金すみのりの味噌汁にはなりません。はい、1ヶ月ぶりでございます。俳優の大金すみのりです。第24回配信始めていきたいと思います。今月もよろしくお願いします。皆さん、万博っていきました？どうですかね。僕ね、万博今年ハマっちゃって、ハマっちゃってって言っても2回しか行ってないんだけど、5月に1回ゴールデンウィークに行って、でその後夏のお盆の期間に行ってっていうことで2回行ってきたんですけど、すごい良かった。まあ、あの東京ネットラジオはラジオ局が東京にあるから、関東の人がもしかしたら聞いてる人多いのかななんて思うんですけど、意外と関西の方はあれ、アフターシックスみたいなのもあって、夕方に、ディズニーランドみたいにいっぱいこう来たりとかするような感じで、ちょっとした盛り上がりを見せたりしてるんですけど、関東の人もね、万博行った方がいいなって個人的には思いましたね。でね、何が良かったかね、3つ良かったことを言いたいと思います。1個はね、まず海外パビリオン、これ面白かったです。あの、僕はこういうことを普段やってるから、アート系のパビリオンに行くのが楽しかったなと思ってるんですけど、フランスのパビリオンとかはルイ・ヴィトンさんとかね、ジオールさんとかね、そういったところのいろんな展示がありながらアートに触れられるっていう、ちょっと海外のそういう文化に触れられるっていうのはすごい良かったなっていうふうに思いました。で、あと二つ目が、あの、日本のね、科学技術の凄さに触れたなって思いましたね。僕は以前ここでも話したことあるんだけど、そういう学生時代に研究みたいなことをやってたから、あの、大学生たちが洗濯物の自動で折りたたみするロボットみたいなのを動かしてたんですけど、それがね、今はプログラムじゃなくて AI で学習させるんですって。すげえなと思って、僕はそこにいた教授とか学生さんたちに、これ洗濯物って色が変わったりしたらどうなるんですかみたいな、そういう質問をしてたりしてました。で、3つ目、僕たまたま行った時なんですけど、あの例のオールナイト万博があった時で、もうね、オールナイト万博ってあれ、学生たちが盛り上がってたんだろうななんて思って、あの、見てたんですけど、後で見直したら、あの、あそこに映ってた男の子たちっていうのはチューチュートラインやってたりとか、オタゲやってたりとかしてて、30代じゃんと思って、僕はあの他人事で見てたんですけど、ちょっとあの仲間じゃんっていう意識が芽生えてきたなということで、まあオールナイト万博はね、毎回起こるわけじゃないですけど、まあぜひ万博行ってみていただけたらなと思います。この番組はアートヒルズミュージックの提供でお送りいたします。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そして、oh, yeah. you, メジャーへの道はここから始まる。 www.artfields.net artfields music。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。
え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中。みんな聞いてね。
大阪に行こうと思った理由は、一人旅をしてみたいなと思って行ったんです。正確に言うと、まあ、僕は結婚して奥さんと二人暮らししてるんですけど、うちの奥さんが一人旅がすごい好きで、年に何回か出かけるんですよ。で、今年はお休みが合わなかったりとかして、一人旅行ってきなよっていうのをちょっと背中を押してもらって一人旅に行ってきたんですね。でも万博が5月に行った時にとにかく楽しかったもんだから、一人で万博行きたいなっていうのをずっと話してて、万博行ってきなよっていうことで万博に行ってきたっていうのがあるんですけど、まあもちろんね、泊まりで行ってきたんです。万博って夜遅く花火上がったりするから、花火まで見たいなと思ってたんで、じゃあ泊まりだねっていうことで、泊まりでいろんなところも一緒に行ってきたんですけど、僕がその一人旅で行ってきたメニューっていうのが、まずその日行った時は万博を朝から夜までずっと、さっき話したような楽しみ方をして回った後に、その後に映画バーに 行ったんですね。道頓堀のあたりにある映画バーでフィルムバーウンダーっていう映画バーがあったんですけど、そこに行って、で、お酒を一人で夜しっぽり飲むっていうちょっと大人な、夜の過ごし方をしてました。映画バーってどんなのかっていうと、そこってずっと映画が流れてるんだけど、カクテルとかが全部映画の名前がついてて、キャストとかあるいはお話とかからインスピレーションを受けたものをそのバーのマスターの人が作って、お酒を作ってくれて、で料理とかも映画に出てきた食べ物とかをオマージュしたりとかコピーしたりとかして出してくれるっていう、そういうバーだったんですよ。で僕は、グレイテストショーマンがすごい好きなんですけど、グレイテストショーマンのカクテルをそこで飲んで、でグレイテストショーマンって、まあ、ヒュージャックマンがね出てる映画なんだけど、ヒュージャックマンがこうハットをかぶってるじゃないですか。あのハットのちっちゃい、なんていうのかな、あれ マスコットっていうかちっちゃいおもちゃみたいなのがポッキーの頭にこう刺さってて、でそれがマドラー代わりになってて、赤い色のベースの、確かウォッカベースって言ってたかな、そういうのやつをこう入って出てくるっていうのを出して、ちょっと可愛い感じのやつとかで、マスターはもう本当にメニューがたくさん、そこにお酒の、映画の名前のお酒があっても多分100、200じゃ効かないぐらいあって、それをもうメニュー聞いただけで自分でこう作って出せるんですけど、すごいなと思って見てましたね。でそのマスターが僕よりも10個ぐらい上で、28の時にそこのバーを開業したって言ってて、でそっと最初ね、お客さんもいたんだけど、僕平日に行ったもんだからお客さんたちもだんだん減ってきて、マスターと対マンになって2人で自分の人生の相談みたいなことを、して乗っても相談に乗ってもらったりとか、したりして、すごくしっぽりとした夜を、初日の夜は過ごしてましたね。万博がオールナイト万博があった日ですけど、で翌日はこれナンバー、これもナンバーなんだけど、肉吸って食べ物が大阪にはあって、これは吉本新喜劇の昔いらっしゃった俳優さんが二日酔いになって、でその行きつけの千歳っていうお店に行って、でお腹がこう結構もたれてるというかね、二日酔いになってお酒飲む方わかると思うけど、翌日って結構食べ物きついじゃないですか。なので肉うどん肉抜きで、あ間違えた、肉うどんうどん抜きでで、頼んで、それを、出してやってくれるっていうお店が、まあ今評判になって、もう長い歴史を積み重ねて大阪でちょっとしたご当地グルメになってるっていうものなんですよ。で僕はその肉うどんの、そのうどん抜きの肉吸いですよね、肉吸いと、あと卵かけご飯、もうすごい綺麗な卵かけご飯、僕 X にあげたから見てほしいんだけど、それを、セットで食べたんですけど、もうねお店がすごい混んでて、本店に行ったんです、その千歳さんっていうお店の本店に行って、その本店で1時間ぐらい炎天下の中なんで、で1時間待っても汗だくになって、汗だくになった状態で熱々のその肉吸いと卵かけご飯をもう5分10分ぐらいで出てきたやつをこうカクカクカクカクカクってこう食べるっていうのをやったんですけど、なんかオツでしたね。もう汗だくになりながら1時間待って5分で終わりみたいなのがいいなと思っていましたね。その後近くにまあ吉本新喜劇場があるから、その劇場のところ行って、まあ、写真撮って、まあ別に何に拝むわけでもないんだけど、芸事にね、いい機会に恵まれますようになんて思いながら、こうちょっと軽く、拝んでというかね、そういうのをして、で、その日の翌日ですね、朝ごはんと兼お昼ごはんって形で食べたっていう、そんな感じのやつをやりましたね。でその2日目はもう帰る日だったんだけど、その後は、ドマシネマっていう映画の、まあ、シアターカフェに行ってきて、でそれは場所がガモーっていうのかな、か蒲田の蒲だよねこれ多分ね、蒲田の蒲にな生きるっていう字、ガモーっていう地なんです、ね、地名なんだけど、そこに行って、 映画を見て、すごい住宅街なんだけど、住宅街にポツンとあって、客席が10個ぐらいのお家で、民家なんですよ。民家でソファーとかそういうのを置いて、テーブルとか置いて、スクリーンがあって、10人ぐらいのお客さんで映画を1本見て、映画1本見終わった後に15分ぐらい飲み物とか飲みながら感想を言い合って、でみんなその15分で交流して、そのままさーっと帰ってくるみたいな、ちょっとね儚い感じなんですけど、それを行ってきましたね。ドマシネマさんっていうところなんですけど、まあね、ソファーがねすごいふかふかで気持ちよくって、でその日もさっき言ったけど暑い中でお昼に肉吸いを食べて、もう汗だくになって結構疲れてるような状態で、お酒も出て頼めるんだけど、お酒を飲んで、ソファーに座って、で映画はラコシーナっていうのは今年ねやってる映画なんですけど、その映画を見たんですけど、まあもうふかふかでね眠くなってくるわけ。でもそれもまたいいというかね。で結構メッセージ性が強い映画だったから、こう見終わった後にみんなで感想とかやっぱ言いたくなるわけじゃないですか。でその15分間のそのカフェタイムでみんなでこう感想をね言い合ったりするんですけど、結構ね、あ、その日はね僕含めてお客さんが4人だったかな、で喋ってたんですけど、結構皆さん映画ファンでありながら、その地域、地元に住んでらっしゃる方が、もう家すぐそこなんだよみたいな人がそこに来て、で一緒にこう喋ってみたいな、で地域の人のちょっとしたそういう集まる場所になったりもしながら、遠方ね関東の方から来た僕がお邪魔して、心よく迎えていただいて、15分間楽しい時間を過ごしてみたいなのをやって、まあ僕今年このラジオでも言ってるけど、服部探偵事務所って、まあ平日の夜にお酒飲みながら演劇見るっていうのやってるんですけど、やっぱそういうの好きだなって改めて思いましたね。そのドマシネマさんは、しかももう予約がね LINE なの。何、映画館館長っていうの、映画館の館長さんに、ホームページからその公式 LINE みたいなところに LINE を入れて、でそれで予約を取って当日やるみたいな感じで、だから僕の名前とか、連絡先とかそういうのをそのお店の方はご覧になってて、映画終わった後に、声をかけていただいてね、でお芝居俳優さんなんですかみたいなことを声をかけていただいて、ああそうなんですみたいな、俳優で、まあ全然映画とか、ね、出れてないんですけど、舞台俳優でやらせていただいてるんですっていうような話を、して、で僕は今年服部探偵事務所が終わったら来年は映画撮ろうって話を演出の岩本和彦としてるんですけど、その話を、館長さんにしたら、あ、ぜひうちの、ところで上映させてくださいみたいなことも言っていただけたりなんかして、すごくなんか大阪の人の温かさを感じたなって思いましたね、今回の旅行は。うん、大変満足度の高い旅行でした。一人旅っていいね。みんな一人旅っていっぱいやってるのかしら、普段から。また一人旅やりたいななんて思いました。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレートギダユーが音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレートギダユーのお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
サンフラワーのやっちゃばレイディオ、ピーちゃんです。
トッツンです。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。嘘つけ。
舞台服部探偵事務所、次回9月30日第9話が上演になります。場所はいつものカフェ板橋ファイト。今月は服部、僕のやる役、主人公の同級生コンビ、第4話と第5話にゲストで出演をしてくれた探偵、ライバル探偵の明智とマドンナの白鳥さんをやってくれた長谷川博己、そして権田咲の両名がコンビで 再出演をしてくれるというような内容になってます。もうクライマックスまであと2回ってことでね、だんだん自分も寂しくなってきてるんですけど、まあクライマックスに向けてこれからいろんなことが起きていくと思いますので、服部の秘密なんていうのもね分かってくるかと思いますので、ぜひ見に来ていただけたらなというふうに思います。ライブがね、その舞台が終わった後いつもあって、でオープンマイクなんかもやってるんで、歌いたかったりとか、楽器が弾けるなんて人はお気軽に来ていただけたらなというふうに思います。8月の公演の時はすごく楽器が弾けるメンバーが集まって、その場で歌いたい曲を歌ったら生演奏して、言ったら生演奏してくれるみたいな奇跡的な大変素晴らしい会が起きていたわけですけれども、楽器を弾きたいななんていう人が関東圏いらっしゃったら、ぜひ来ていただけたらなというふうに思いますので、よろしくお願いします。9月30日カフェ板橋ファイトでございます。はい、ではアメリカンジョークをやって終わっていきますかね。今日のアメリカンジョーク、彼女。お互いの恋人のことを話し合う学生二人。どうだい、最近彼女とはうまくいってるのかい？ああ、もちろんうまくいってるよ。でも、彼女がよく前の彼氏のことを話すんだ。それだけはやめてほしいんだよね。そんなこと気にするなよ。俺の彼女なんて、いつも次の彼氏のことを話してるぜ。See you next time!